理科の時間。
夏になると日本各地で花火大会が開かれますね。星好きな人でなくても夜空を見上げる機会が増えるのではないでしょうか。そんな花火に負けないくらい美しく夜空を彩るのが流星、流れ星です。8月はその中でもとびきり有名なペルセウス座流星群が出現します。長く明るく光ることが特徴のペルセウス座流星群は、宇宙が私たちに見せる花火のようです。花火が開いた後には煙が見えますが、流れ星にも流れた後にうっすらと煙のようなものが見えることがあります。これは流星痕といって、流れ星の燃えかすのようなもの。空に向かう花火と地面に向かう流れ星、どちらもこの夏の思い出にしたいですね。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する、そんな理科の時間 B、 今回は第174回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録してるのはですね、
はい、
配信の前の週末なんですけれども、世の中ではポケモン GO というアプリが とても流行っているようで、
GO GO、
二宮金次郎みたいな人が街に溢れてると
そうね、あれ二宮金次郎像って、はい、なんか亡くなってるんじゃなかったでしたっけ。
ちょっと歩きながら本読むの良くないですからね。
そうそう、良くないって言って、
はい、
なのに世の中は逆行してるってことですか。
そこ難しいんですが今日ポケモン GO の話で盛り上がろうと思ってなくてですね。
ああそうですか、
はい、ポケモン GO がなんでこう、ね、はい、地図の上で自分のいる場所が分かるかというのは、うん、こう GPS っていうのがね、
お
働いて
GO をプレイするシリーズって感じ。
いや、グローバルポジショニングシステムで
そ, う、
はい、それについて詳しく知るには、
はい、
そんな理科の時間第79回。
もう100回ぐらい前ですね。
100回ぐらい前です。
わお、
なんかね、2014年の9月に喋っているので。
あれそんな前でしたっけ。
そんな前でしたね。
でも最近も話しませんでしたっけ、 GPS に関して。
ちょっとだけ話したんですけど。
そうか、でもメインの話題ではなかったんですね。
はい、ということでですね、
はい、
そちらを聞いていただくと、あ、こんな仕組みで自分の位置が地図の上に載ってるんだというのが分かるんじゃないかと思いますので、
はい、
興味のある方聞いてみてください。
はい、
はい、
まあ、ポケモン GO、気をつけてやりましょう。
そうですね、
はい
はい、あとですね、
うん、
前回はお天気というか気象の話をしたんですけど、
はい、
やっぱ盛りだくさんになりすぎて、
うん、
詰め込みすぎ感があったかななんて思っています。
あ、そうですか、
うん、ちゃんと伝わってるといいんですけどね、
うん、
ちなみに配信日に梅雨は関東地方明けなかったですが。
明けなかったですよね、
はい、
でももう明けた。
いえ、まだ明けてないと思います。オホーツク海の高気圧がもう少し弱まらないと梅雨明けしないんですね。
あ、そうですか、
はい、でね、
うん、
いくつかの番組こうポッドキャスト聞いてると、
うん、
自分たちはこうプロフェッショナルじゃないから、
うん、
間違いがあるかもしれないのでごめんなさいって言って始まるポッドキャスト番組とかあるじゃないですか。
あります。
で、実は私もね、そんなにこう何でもかんでも喋ってること詳しいわけではなくて、
は
い、すごくこう事前に準備しないとわからないこととか多いんですよ。
はい、
でこの前の気象の話とかも、
うん、
本借りたりとかウェブで調べたりとか、
うん、
そんなのをいろいろやって、プロじゃないし、その何でも知ってるわけじゃないんだけど、いい加減なことは言いたくないと思っているのね、
うん、
ということで、なんだろうな、何でもかんでも知っている人じゃないですっていう前振りをしておきます
間違ってたらごめんなさいってことで。
間違ってたらごめんなさいっていうのもあるし
でも頑張って調べて正しいことを伝えようとしていますと。
そうっていうのと、ちょっとね、はい、にわか仕込みなところもあるんで、たまにこう偏った説明になっちゃうことがあるかもしれないんですけど、
うん、
ぜひ興味のある方はご自身で調べていただいて、
うん、
よりこう理解を深めていただけるといいかななんて思っております。
はい、
でそんな前振りをしつつですね
、はい、
今日の本編は8月の天文現象ですね、
うん、
をお伝えするんですけれども、
うん、
その前にちょっとお便りをいただいていて、そちらの紹介とそれについてちょっとお話をしようかなと思っているので、香織さんからお便りの紹介をしていただいていいですかね。
はい、 推しのトンズさんからいただきました。我が家では墓参りも兼ね、毎年夏休みに東北方面に旅行に行っています。親戚が簡易的なキャンピングカーを持っているので、そちらを拝借して毎年オートキャンプの真似事らしきことをしており、去年は岩手県盛岡市の雫石の山中で、東京では見ることのできない満天の星空ってやつを子供たちに見せてやろうと思ったのですが、残念ながら夜通しの大雨で星どころの騒ぎではありませんでした。そこで今年こそは父親の威厳にかけてリベンジしたいと思っていますが、8月11日から14日頃、岩手県近辺ではどのような星が見られるでしょうか。なお、当方星の観察について全くの素人なので、準備した方がいいグッズや本などがありましたら、合わせてアドバイスいただければ助かります。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
通常、メールは、1ヶ月分締めて、翌月の頭に収録する回っていうので、読むことが多いんですけど、
そうですね。
それだと間に合わなそうなので、
はい、
今回、8月の天文現象と合わせてということで、今回紹介しました。
はい、
でこの番組聞いてらっしゃる方の中には星をいつも見てらっしゃる方もいるとは思うんですけれども、やっぱりこう観察っていう感じで見るのをあまりしたことがない方も多いんじゃないかと思うので、基本的なことをいくつかお話ししていこうかなと思っています。
はい、
まず準備するもので、昔だとね、あの丸いお皿みたいな星座早見っていうのを持ちましょうみたいな、
ああはいはいはいはい、ありますね
っていうのがあるんですが、
うん、
もちろんそれがあってもいいんですけど、
うん、
最近は便利なので、もう日にち決まってるわけじゃないですか。
もうそうですね、行く日今回もメールに書いてありましたね。
で8月の、日が暮れてから、深夜0時の手前ぐらいまで、要は8時とか9時とかの星空って、国立天文台のウェブページとかね、あとはアストロアーツとかっていうその星の記事を書いている会社のウェブページとかに行くと8月の星空みたいなのがウェブで見られます。
おお。
で、それを印刷して持ってっても大丈夫だと思います。
あ、そうですね、そっかそっかそっか、もちろん、ね、わざわざくるくる回らなくても紙でも十分、
もちろんね、くるくる回るやつをこうかっこよく使ってほらこうやって使うんだぜっていうのもありかもしれないですけど、とりあえずその日の夜にどんな星空になってるかっていうのが分かる情報を持っていきましょう。
はい、
あと最近はね、こうスマートフォンのアプリケーションで、今いるその GPS で場所と時間が分かってるから、その時の星空が分かるアプリも結構出ているので、
そうですね、あの夜目が、光でなんていうかな、めくらませされないような工夫してあるアプリもありますよね。
で無料のやつもあれば、1000円ぐらいするやつもあるんで、
はい、
選んで、ダウンロードして使い方を、昼間使い方を学んで持っていくのがいいと思います。
そうですね、あの夜その現場でやろうと思ってできない姿は見せたくないです。
あと暗くてもアプリ使えるには使えるんでしょうけど、そこでね、明るいスマホをずっと見てると星が見えなくなっちゃうんで、
はい
はい、あとは、懐中電灯ですけれども、暗めな明かりまたは赤い光が出るものっていうのを持っていくといいと思います。
はい、
で目は、暗いところから明るいところに行くとちょっと眩しくて、しばらくすると目が慣れるっていう明順脳っていう、明るいのに、合わせるって明順脳っていうのと、
はい、
明るいところが暗いところに行って真っ暗に見えるんだけど、だんだん目が慣れてきて、ほのかな明かりでも見えるようになる暗順応っていうのがあります。
明るいところに順応するのと暗いところに順応する方、
そうそうそう、
やつですね。
で明るいところに順応する明順応は、
はい、
結構ね早いんですよ。
あ、そうか、中に入建物の外から中に入って一瞬わーっててなんか明るいと思うけどすぐに慣れますよね。
で逆に、暗いところで、暗い星が見えるようになるのは結構時間がかかって、ね、星を見るときには30分ぐらいって言われているのね。
あ、家の中から外に出ても30分ぐらいはそのまだ目が暗さに慣れてないわけですね。
とかね、30分ぐらいかけてだんだん暗さに慣れてくるんで、で明るい光を見ると明るい光に慣れるの早いから、ちょっとでも明るい光を見ると、 またねさっきまで見えてた暗い星が見えなくなっちゃうんですよ。
お
でそれを防ぐために、うん、赤っぽい光は、うん、目が急に明るくなったっていう感じを受けにくいので、うんうん、赤いセルハンをかけて赤い光にするとか、あとはすごく暗い光の懐中電灯を持つっていうのがいいんじゃないかと思います。
あ、最近流行りの LED の、ま、懐中電灯だと明るすぎちゃうわけですね。
まあ、暗い LED の
懐中
電灯もあるかもしれないですけど、
昔ながらの豆電球のがいいんじゃないですか。
そうかもしれないですね。
ね、
はい、うん、あと、持ってそうで持ってないのが方位磁石。
ほう。
で、これがあると、
うん、
どっちが南だか分かって、
うん、
あの星座早見とかその今日の星空っていうのが、
うん、
手元にあってもどっちがどっちだか分かんないと合わせられないんで、なので方位磁石があるとより良いです。う
ん、でも日本だったら北極星探せばいいんじゃないですか。
は
い、
だから北極星が探せる人は方位磁石持ってかなくていいんですけど、
うん、
っていうのと、北側が隠れていたりとか、
あ、そうか、見えない可能性もあるのか。
一部が曇っていたりするとなかなか探しにくいので、方角が分かるようになってるといいです。
多分ね、
ご実家とか自分の家の近所だったらどっちが南かってすぐ分かるんですけど、
うん、
どっか出かけた先だと、
うんうん、
どっちが南だろう、特に夜になってから行くと分かんないじゃないですか。
そうですね、特に車とかで行っちゃうとうねうねうねうねカーブ曲がってるうちによく分かんなくなっちゃいますよね。
なので方位磁石って、うん、これもスマホアプリでね、どっちが南が北かっていうアプリもあるので、うんうん、そちらで跳ねてもいいですし、
うん、
そのスマホの中に星が出てくるタイプのアプリは、中の方位磁石というか、
うん、
コンパスを使って、方角まで合って見えることが多いので、その辺は心配ない感じですね。
はい、
はい、でもちろん北極星が探せる方は北極星探していただいても構いませんが、北がちゃんと見えてるとか、うん、そっち側が曇ってないとかっていうのじゃないとなかなか難しいので、
はい、
はい、あと、多分、うん、無理やり持っていかなくてもいいんですけど、時計があるといいです。
時計、
はい、はい、でこの辺まではなんとなく思いつくところなんですけど、
うん、
私が持っていくものはあと双眼鏡。
うん、双眼鏡、
うん、であんまりこう安すぎる双眼鏡だと意味がないんですが、
うん、
8月の11から14だと、
うん、
上限の月で夜日が暮れると半分ぐらいの月が、南から西にかけてのところに見えてだんだん沈んでいきます。
はい、
双眼鏡があると月を見た時に大きく見えて模様が綺麗に見える、
うん、
とか、
うんうん
うん、木星はね、この後お話するんですけど早めに沈んでしまうので、
うん、
木星とかでちょっといい望遠鏡とか双眼鏡だと衛星まで見えたりします。
おお。
あと惑星と恒星の違いなんかも双眼鏡だと分かりやすいですし、
は
い、なんといっても、目では見えないちょっと暗めの星まで見えるっていうのがポイントですね。
うんうん、逆に高倍率のものを持ってきすぎちゃうと、なんだろう、見えすぎて何見てるか分かんなくなっちゃいますよね。
倍率の話と集光力っていうのがあって、
ほう、
たくさん、光景、要は星を見る側のレンズがでかくて、
うん、
っていうのを使うと、今まで見えてなかった星がたくさん見えちゃうんで、
うん、
明るい星と暗い星が全部明るい星に見えちゃうっていうことが起きるので、
あ、まあ、逆に
どこを見るか当てをつけて覗かないと分かりにくい。
はい、あとさっき言った月は見るなら一番最後に見た方がいいですよね。
個人的にはですね、
うん、
8月の十何日だったら、
うん、
先に月を見て眩しいんだけど、
うん、
その後一等星を見てだんだん暗い星に行くっていうのがいいんじゃないかと思います。そうすると月がだんだん沈んでくるので、
そうかそうか、月が沈んでしまうっていうのもあるのか。前に、見た時にほぼ満月に近い日だったからかもしれないけども、
満月の時にはですね、
月を見ると眩しくって
さっきの、安順のしにくいので、
そうですね、結構だから一番最後に月見ました。
そう、なるべく月を見ないようにして最後に月を見るっていう順番にしないといけないですけど
でも半月ぐらいだったらまあまあまあまあっていう感じなんですね。
そうですね、月の明るさもありますし、ちょっと時間帯にもよるんですけど、
うん、
沈んでいく月を見てから、
うんうん、
明るい星から順番に見ていくっていうのをすることで暗い星まで見えるんじゃないかと思います。
はい、
はい、あとですね、
はい、
とても明るくて、
うん、
光が絞れる LED 懐中電灯とか最近売ってるんですけど、
う
ん、こういうのがあると 小さい子供にあそこの星を見ようよって言った時に、うん、指で指してもなかなか分かんないんですよ、
うんうんうん、
ですごく明るくて、
うん、
こう光が絞れる懐中電灯で空を指すと、
うん、
なんだろうな、パチンコ屋さんとかで空に向けてスポットライトを当ててるような、
なんかレーザーみたいなビーって出てますね。あ、そうか、空になんかレーザーポインターみたいな感じで軌跡を映し出すことができるんですね。
そうなんですよ。で、実はレーザーポインターはちょっと危ないのと、
うんうん、
空に線が出るぐらいのレーザーポインターはちょっと質が高いので、
うんうんうんうん、
懐中電灯で明るいもので刺すっていうのができると、
うん、
星の位置が探しやすいというか、小さい子供でも あそこだっていうのが分かりやすいっていうのがあります。
なるほど。あ、そっか、それって結構、まあ、ちょっと大きめい点製品屋さんで探す必要あるかもしれないですけど、1個あると小さなお子さんと一緒に行くときにはいいかもしれないですね。
で、
うん、
その懐中電灯は人に向けないこと、あとは、空以外のところを明るくすると、さっきのまた暗いところに慣れた目が明るいところに慣れちゃうんで、
うん、
気をつけましょう。
はい、
はい、あとですね、
はい、
8月の11日から14日だと流れ星がたくさん出てる時期なので流星群ですね。で、ダラダラと夜空を見るときにずっと首を上に向けてると肩が凝るというか首が痛くなっちゃうんで、
お、
何かしら寝っ転がれるようなものを持っていくといいんじゃないかと思います。
あ、確かにそうですね。上見てるのって長時間だとしんどいですよね。
はい、なのでレジャーシートとか何かしら敷物を持って行って、
うん、
そこでゴロリってなってみるのも手です。
うんうんうん、それはいい考えです。
ね、夜露が降りてくるので、その辺だけちょっと注意した方がいいですね。なんかね、湿っちゃうんで、風邪をひいたりとか、濡れてしまうっていうのがあるので、その辺気をつけてください。
はーい、はい。
ということで、
はい、
でですね、
うん、
さっき途中でした言い訳につながるんですけど、
うん、
子供に自慢できるうんちく、
うん、
みたいなものは、
うん、
私はそんなに正直持ってません。
ありや。
なので、自分だったらどうするかなっていうのを言うと、
うん、
やっぱり、明るい星から順番に見ていくのが分かりやすいんじゃないかと思うので、うん、夏の大三角、白鳥座、鷲座、琴座の一等星たちを見て、
うんうん、
それから、南のちょっと下の方に、サソリ座で赤い星のアンタレスがあって、
うん、
でサソリ座のこうくねくねっとなった S 字のところを見て、
うん、
で今度は、ちょっと西側に行って、乙女座、牛飼い座があって、
うん、
で北側には北斗七星があって、
うん、
で北極星があってっていうのを見ていくとだんだん目が慣れてくると思うので、
はい、
もう一回夏の大三角に戻るとそこに、うん、天の川があるはずなので、
おー、あー、なるほど、
はい、で日によっては流れ星がところどころで見えて、
うん、
あとは今年の夏だと、火星と土星が、
うん、
そのサソリ座の近くにあるのでそちらを観察してっていうのが順番かな、
うん、
あとは、星の話をするのがいいのか神話の話をするのがいいのか星の色って温度が違うって話をするのがいいのかみたいなのは、なかなか、うんうん、何をするのがいいのかは予習していきましょう。
多分学校とかで星空を習うことっていうのはあると思うので、うん、知識は持っていたとしてもそれを実際の夜空で見るっていうのとはまた違うと思うんですよね、
うんうん、
なのでそんなに、なんだろう、すごくいろんな知識を予習しとかなくってもその知ってる星、名前を知ってるとかそういう星があれだよっていうのを自信持って言えるだけでも十分威厳は保てると思うんですよむしろそれをしっかりやった方がいいとは思うので、うん、例えば北斗七星 の見つけ方ってあるじゃないですか、
うん、
ひしゃくの、すくうところを7倍する
5倍、
5倍か、
そうすると北極星になるやつね、
カシオペアだったら5倍するとか、
はい、
そういうことをなんだろう、説明しながら、でさっき言ったその奇跡の出る懐中電灯を使ってここら辺だよ 1,2,3,4,5 ほらここにあるとかそういうのを実際にやりながらやってあげるので十分だと思うんですけどね。
そうですね、
うん、
そんな感じがします。
威厳を保つのは大変ですね
あとですね、
はい、
さっき言った安順能と明順能っていうのは星を見終わって帰るときに、
うん
たくさん星が見えるねって言った後、
うん
明るい紙とかね、
うん
地面明るくしてそこをしばらく見るとさっきまで見えた星が見えなくなるっていうのが不思議な感じがするので、それをやると目が、明るいとこになれるのと暗いとこになれるのっていうのが、自分ではコントロールできなくて勝手にやっちゃうんだけど、それを体感するのも面白いかもしれません。
なるほど、それもでそこでちょっとうんちくを言うっていうのもありかもしれないですね。
暗い星がね見えなくなるっていう体験ができるわけですよ。
さっきまで見えてたものが見えないっていうのもなかなか面白いですね。
そうですね、
はい、
ということでですね、
はい、
オープニング長くなりましたがこの辺にして、
はい、
本編では8月の天文現象の方をお伝えしていこうと思います。あ、
まだオープニングだったんですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
毎月恒例の天文現象の紹介です。
はい、はい、お願いします。
今回は、8月の天文現象の方をお伝えします。
はい、
いつもの順番でいきますので、まずは月から、8月は3日に新月になります。
はい、
新月なので新しい、月旧暦でいう、月が始まります。
うん、
8月の3日は旧暦の7月1日になります。
おー、なのでやっと7月なんですね、旧暦では。はい、
なので、お家にあるカレンダーの8月9日が旧暦の7月7日になりますので、
うん、
伝統的七夕という日になります。
はい、8月9日が旧暦の7月7日ってことですね。
そうですね、なので、はい、その日に見る、星空は昔の人、江戸時代の人が見ていた、うん、または、中国の、物語で言われている、うん、7月7日の空になっています。
はい、はい、じゃあここでもう一度お願い事ができるというわけですね。
前も言ったかもしれないですけど、
はい、
七夕のお願い事は、
はい、
織姫が、とても旗の名手だと、はい、綺麗な織物を織るっていうのが有名だったんですね。
はい、
で結婚して仕事サボるんですよ。
ほう、
で王様が、ほう、俺の服ちゃんと作ってくれなきゃ困るぜって言って、
うん、
ちゃんと仕事しないんだったらお前らちょっと別居しなさいって言って別れさせちゃうんですけど、
ほう、
でじゃあなんでそんな、物語なのにお願い事するかっていうと、
うん、
織姫がとても旗を売るのが上手かったっていうので、
うん、
スキルが上がる、要は何かの腕が上がるっていうお願いをするのが織姫にあやかってねっていうのが、七夕でお願いするのに一番合ってる。だから、野球が上手くなりますようにとか、
うん、
何々ができるようになりますようにっていうのはいいんですけど、
うん、
宝くじが当たりますようにっていうのはちょっと違うなっていう感じを覚えておいてください。
だから宝くじを当てるスキルを身につけますようにって感じ。
それはスキルではないと思います。
そうですか。
ということでスキルを上げるお願いだったらまたしてもいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、で、話を戻すと、18日が満月、
はいはい、
で次の新月は、9月の1日になります。
はい、
なので、9月は、旧暦 と、今のカレンダーが、シンクロするんですね。日付がね、
日付だけが一緒になるわけですね。月はちょっと1ヶ月ずれるけど、
はい、
はい、
で次は惑星の説明です。
はい、ワクワクします。
惑星なんですけれども、
うん、
金星ずっと、何ヶ月かあんま見えなかったんですが、
うん、
だんだん夕方に見えるようになってきます。
宵の明星ってですね。
はい、
はい、
なので、夕方西の空に、見えて、太陽が沈んだのを追っかけるように沈んでいきます。
はい、
で、8月は木星と金星がちょっと近くてですね、
うん、
木星も、今まで結構見ごろと言っていたんですけれども、
うん、
日が暮れるとその後沈んでいってしまいます。
はい、
なので夕方過ぎだけ見られます。
はい、
はい、で、火星と土星、
はい、
こちらは引き続き見ごろでですね、
うん、
日が暮れる頃南中とか、まあ、南ぐらいにあって、
うん、
深夜前に沈んでいくという感じになっていますね。
はい、
はい、で一応水星は、8月の上旬にはちらっと、金星と同じように見えるはずなので、夕方、うまくすると見えます。
まあでも、難しいですね。
金星よりも、明るくないので、
はい、
なかなか難しいかなと思っています。
はい、
はい、で、木星と、
うん、
金星がやや近いので、
はい、
夕方にね、ちらちらっと見えて、 7月の、最終週には、
うん、
もう金星が見え始めるので、
うん、
水星と金星とあと、木星が、夕方見えるっていうのが、そうだな、7月25日を過ぎれば、見えるんじゃないかと思うのでちょっと見てみてください。
水木金が一緒になって週末になると。
そうですね、月末、
月末、はい、
になります。
はい、
はい、で、毎回月がこう1ヶ月で一周するので、惑星と近づくことがあるんですけれども、
うん、
まずはですね、8月の、6日、
6、
はい、木星と月が近くになります。
はい、
さっきも言った通り、8月の3日が新月なので8月の6日はまだ、細い月が夕方見える、
はい、
それと近くに、木星が、見えるということになります。
はい、
うん、あとはですね、火星と、土星、
火星と土星、うん、
月が近づく時期もあるんですけれども、
うん、
しっかり近づく感じは、12日とかかな、11とか12とか13ぐらいが、近いタイミングになりますね。
はい、
はい、ね、そんなにこう劇的に近いから見ましょうっていうほどではないと思います。
まあ近め、
はい、
はい、
あとですね、
うん、
月なんですけれども、
うん、
実は9月の1日の新月
は、はいはい、
はアフリカでは金環日食が起きます。
お、アフリカですか。
はい、
行きますか。
行かないです。さすがに。
この子、難しいですね。なんかそういう日食ハンターとかっているんですよね。
まあ日食好きな人はね、
ね、
事前に予約をして、アフリカだとかっていうので、うん、もう今月の星系の、月刊の雑誌には、
うん、
アフリカのツアーはもう、載っていなくて、来年の、どこだっけな、南米だっけな、とかのツアーが、乗り始めました。
あ、やっぱり、行く人はいるわけですね、そういう雑誌とかを見ると。
そうなんじゃないですかね。
うん、
はい、あと、惑星が、近づく話をいくつかすると、
はい、
8月のもう終わりの方、28日には、
うん、
金星と木星が、結構近いところに見えます。
はい、
で、ここの時には、夕方も、朝方も見えるんですけど、
うん、
気にしてないと見えないかな。
ん？
一番近くなるのは、朝の7時29分で、金星だと、実は、昼間でも、望遠鏡を使うと見えたりするんですけれども、
うん、
28日の夕方に、気をつけてみるのがいいんじゃないかと思います。
はーい。
はい。で、この時にはね、結構、なんだろうな、天体望遠鏡でも同じ視野に収まるぐらい近くなるので、
すごい本当に近いですね。
ただ太陽からの、離れてるのがそんなにたくさんはないので、
うん、
夜になっちゃうと見えなくなるので夕方に確認するようになると思います。
はーい、
はい、あとサソリ座の中に火星が、うん、いてそこを動いていくんですけれども、
うん、
アンタレスというサソリ座の赤い星、
はい、
と、火星が8月の24日
に一番
近くなります。
赤コンビですね。
そうですね、
はい、
ここもね、
うん、
双眼鏡だと余裕で同じ視野の中に入るし、
うん、
望遠鏡でも倍率上げなければ、
うん、
一緒に見られるぐらいまで近づくのかな。
おー、じゃあ結構その日は赤いですね。燃え盛る日ですね、
うん、なのでその日は土星とアンタレスと火星が、うん、双眼鏡で、3つとも視野の中に収まるぐらいに近づきます。
はい、
はい、あとですね、8月というか7月の終わりから8月は流星群がとても多い時期なので、全体的に流れ星が多い時期と言えると思います。
はい、
で、もう7月の後半だと、
うん、
水亀座デルタ南流星群というのと
デルタにしかも南、
はい、でヤギ座アルファ流星群っていうのがありまして、
今度アルファ、
それぞれ7月28日と7月30日が極大なんですけれども、
はい、
極大の日にすごくたくさん飛ぶというよりはその時期を前後してまあまあ多い時期がありますよっていう風に 考えた方がいいので、
はい、
あと8月もね、後半には、白鳥座、これはね、K でいいのかな、流星群っていうのが18日に極大になります。
カッパ？
カッパですかね。
カッパ。
ということでですね、全体的に多いんですが、その中でも皆さんご存知の、ペルセウス座流星群というのが、はい、ちょっと派手で、こちらはですね、たくさん飛ぶのと、長く飛ぶっていうのと、あと、極大の日に、ギュッとたくさん飛んで、さっき言ったいくつかのものに比べると、増える時期がすごく集中しているので、こちらはですね、極大は12日の夜、8月12日の夜から13日の朝なんですが、
はい、
11日の夜から12日の朝だったり、12日の夜から13日の朝だったりっていうのが、一番の見頃になります。
はい、でもちょっと月の、感じだがどのくらいだ。
月の条件はそんなに悪くないですよ。
3日が新月だから、10日目だから、
はい、
満月にはなってない。
夜半過ぎには沈んでいきます。
ほうほうほうほう。
で、じゃあ頑張れる人は、深夜を越えて2時3時が一番たくさん見えるはずなので、その辺が、一番おすすめなんですが、
はい、
まあ、11日の夜と12日の夜と覚えていただくといいんじゃないかと思います。
はい、
まあ、その前後ね、晴れてる方が大事なので、曇ってると全然見えないんで、10日から、13日ぐらいまでの夜にちょっと気にして空を見ていただけると流れ星がたくさん見えるんじゃないかと思います。
はい、
はい、あとですね、
8
月だとやっぱり、さっき冒頭というかオープニングでお話しした、夏の、大三角とか夏の、星座たちも見えるんですけれども、天の川が、
はい、
見頃なんですね。
その、
皆さんがよく見る、日が暮れた後8時とか9時の時間帯に南の空に、長く見えるというのがあって、
はい、
いて座のあたりかな、さそり座の、すぐ東側というか左側にいて、さそり座に、弓矢を向けているといていて座があるんですけれども、
おう、
その辺が、天の川銀河、私たちがいる銀河の中心方向なので、そこが、天の川の中でも一番濃いところになっています。
天の川の幅が広くて、しかもたくさんの星があるわけですね。
そうですね。なので、はい、天の川が見やすい時期を狙って、特にさっき言った新月の頃は天の川が、見やすいですし、それから、ペルセウス座流星群の頃までは、しばらくすると、日が沈むじゃないや、月が沈んでいくので、空が暗くなって見やすいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで8月の星空のご案内をしてきました。
はい、
ね、お盆時期と、ペルセウス座流星群重なることが多いので、ぜひ田舎の方というかあまり空が明るくないところに行って流れ星だったり天の川だったりを楽しむといいんじゃないかなと思っています。あと、
はい、
都会というか空が明るいところでもですね、見えないと思っていても双眼鏡とかで見ると、やや暗めの星まで、見えるので、明るいからといって諦めずに双眼鏡を使ったりとかね、その中でも、暗い場所とかに行って、見てみるのもいいんじゃないかと思っています。
吉田さん、はい、今年なんか星を見に行く予定とかありますか？
今年はまだ全然決めてないです。
私もしかしたらまたヘブンズ園原リベンジをするかもしれない。
あ、山梨と長野の県境あたりにあるとこですね。
はい、そうです。山の上にロープウェイで夜上がれて星の観察ができるっていうような、まあ、施設というかそういうのがあるので、前回行った時は曇りのためにロープウェイを使わずに断念したことがあるので、また行きたいなということです。
わかりました。ということで今回オープニングも長くてね、長めになってしまったので、この辺で終わりにしたいと思います。
はい、
だんだん暑くなってね、体調を崩す方もいらっしゃると思いますけれども、皆さん体に気をつけて楽しい星空ライフをお過ごしください。
はい、
そんなエリカの時間 B 第174回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。